第27課中国に学ぶ空海弘法大師宋。日本の仏教にはいろいろな宗派、グループがありますが、平安時代に真言宗という新しい宗派を作った人が空海です。空海は今の香川県で力のある豪族の子供として生まれました。空海は子供の時から頭が良かったので、家族は空海に都のある京都に行って政府で仕事をしてもらいたいと思っていました。しかし、その頃は地方の子はどんなに頭が良くても政府でいい仕事をもらうことはできませんでした。そのような現実を知った空海は、仏教に興味を持ち始めて、僧になることを決めたようです。僧になることを決めた空海は、奈良や四国の山の中で修行をしました。空海は、その頃すでに日本に伝わっていた多くの仏教の本を読みましたが、仏教をさらに深く理解するためには、中国に渡って勉強するべきだと考えました。空海のように有名でない僧が留学に選ばれる機会はほとんどなかった時代でしたが、なんとか留学に選ばれた空海は中国に渡ります。その頃、留学した僧は中国に行ったら、中国で20年間勉強することになっていました。しかし、空海はたった2年間で、仏教の中でもわかりにくいと言われる密教を理解してしまいました。そして、これ以上中国で学ぶものはないと考えて、日本に戻ります。このように短い間に難しい密教を理解できるようになったのは、もちろん空海が一生懸命勉強したからに違いありませんが、それ以上に空海には天才的な才能があったのだと思います。日本に戻った空海は、中国で習った新しい仏教の教えを広めるために、寺を作るとか、身分に関係なく勉強できる大学のような学校を開いたりするとかしました。また、水が足りなくて困っている人々のために、ため池を作ったり、温泉を見つけたりして社会貢献したとも言われています。このような理由から空海は亡くなった後、天皇から弘法大師という名前をもらって、人々からもお大師さんとして親しまれるようになりました。今でも日本全国に空海と関係のある寺がありますが、特に四国にはたくさんあります。その中の88の寺を四国88箇所といって、その寺を歩いて回る1400キロメートルことをお遍路と言います。昔のお遍路は健康を祈ったり、運を良くしたりするために行うことが多かったですが、最近では自分探しのためなど様々な理由でお遍路をする人がいるようです。皆さんも四国88箇所を歩いて、空海がどんな気持ちで中国に留学していたか考えてみるのもいいかもしれませんね。